お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けているJ・ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからマタイの福音書の学びを続けてお送りしております。今回のテーマは安息日の主その2、パリサイ人たちの陰謀、許されない罪、律法学者とパリサイ人、そして価値のない改革。今日の聖書の箇所はマタイの福音書12章3節から45節です。お話はラジオ牧師久田博之さんです。
マタイ12章の学びをしていますが、マタイ12章3節。しかしイエスは言われた。ダビデとその連れの者たちがひもじかった時に、ダビデが何をしたか読まなかったのですか？このことの記録は第一サムエル記の21章1節から6節に書かれています。第一サムエル記21章1節から6節。ダビデはノブの祭司アヒメレクのところに行った。アヒメレクはダビデを迎え、恐る恐る彼に言った。なぜお一人で誰もお供がいないのですか？ダビデは祭司アヒメレクに言った。王はあることを命じて、お前を使わし、お前に命じたことについては、何事も人に知らせてはならない、と私に言われました。若い者たちとは、近々の場所で落ち合うことにしています。ところで今、お手元に何かあったら、5つのパンでも何かあるものを私にください。祭司はダビデに答えて言った。普通のパンは手元にありません。ですがもし若い者たちが女から遠ざかっているなら、性別されたパンがあります。ダビデは祭司に答えて言った。確かにこれまでのように私が出かけて以来、私たちは女を遠ざけています。それで若い者たちは汚れていません。普通の旅でもそうですから、まして今日は確かに汚れていません。そこで祭司は彼に性別されたパンを与えた。そこにはその日、温かいパンと置き換えられて、主の前から取り下げられた備えのパンしかなかったからである。安息日であろうとなかろうと、今主はご自分に属する人々の面倒を見られます。ダビデはモーセの律法を破ることになっても自分に属する人々の面倒を見たのです。4節から5節。神の家に入って祭司のほかは自分も友の者たちも食べてはならない備えのパンを食べました。また安息日に宮にいる祭司たちは安息日の神聖を犯しても罪にならないということを律法で読んだことはないのですか？祭司は安息日に働きました。6節。あなた方に言いますが、ここに宮よりも大きなものがいるのです。ここで主は宗教的な生活の最も聖なる、そして中心である宮よりもご自分の方が優れていると言われました。パリサイ人たちの考えでは、主は神様を冒涜したことになりました。主は安息日を破っただけでなく冒涜したのです。7節。私は憐れみは好むが生贄は好まないということがどういう意味かを知っていたら、あなた方は罪のない者たちを罪に定めはしなかったでしょう。私は憐れみは好むが生贄は好まないというのは、旧約聖書ホセア書6章6節から来ています。主は弟子たちが安息日を破ってはいないと言って彼らを弁護しておられます。8節。 人の子は安息日の主です。安息日はユダヤ人たちが守らなければならない最も聖なる、そして大切な律法の一つでした。ですから、イエス様が自分は安息日の主だと言われたとき、パリサイ人たちの目から見れば、これ以上に衝撃的な主張はありませんでした。ですからパリサイ人たちはさらにイエス様に腹を立てて憎むようになります。さてイエス様はシナゴグの中に入り、また安息日の質問に出くわします。9節から11節。イエスはそこを去って街道に入られた。そこに片手の苗た人がいた。そこで彼らはイエスに質問して、安息日に癒すのは正しいことでしょうかと言った。イエスを訴えるためであった。イエスは彼らに言われた。あなた方のうち誰かが一匹の羊を持っていて、もしその羊が安息日に穴に落ちたら、それを引き上げてやらないでしょうか。この片手の苗た人はイエス様に癒しを行わせるためにわざとそこに立たされたのでしょうか。もしそうであるならば、イエス様の敵たちが二つの大切なことを認めたことになります。一つは、彼らは主に病人を癒す力があることを認めました。だからこの片手の苗た人をここに置いたのです。二つ目は、彼らは哀れな人を主のもとに連れて行けば、主は安息日であったとしても、その人に対する憐れみのゆえに、その人を癒すだろうと認めたのです。彼らは、羊は安息日にも助けられるべきであると認めました。事実、モーセの律法はそのことを許しています。23節。人間は羊よりはるかに値打ちのあるものでしょう。それなら、安息日に良いことをすることは正しいのです。これこそこのこと全体の要点です。13節。それからイエスはその人に手を伸ばしなさいと言われた。彼が手を伸ばすと手は治ってもう一方の手と同じようになった。イエス様は安息日に人を癒されました。このことが宗教的な指導者たちとイエス様の間に決定的な亀裂を生じさせました。ここで彼らは主を殺そうと決心をしたのです。14節。パリサイ人は出て行ってどのようにしてイエスを滅ぼそうかと相談した。彼らは今や主を殺そうと企み、疑いもなくこの時に主を逮捕したかったのですが、群衆を恐れました。15節。イエスはそれを知って、そこを立ち去られた。すると多くの人がついてきたので、彼らを皆癒し。パリサイ人たちの行動は一時的にイエス様を退かせることになりました。なぜなら、主の時はまだ来ていなかったからです。彼らは定められた時が来るまで、主に手をかけることはありません。16節。そしてご自分のことを人々に知らせないようにと彼らを戒められた。主は奇跡を行うためにこの世に来られたのではありません。主はメシアとしてご自分を示すために来られたのです。人々が主を拒絶したとき、主はこの世界の救い主になられるために十字架への道を続けて進んで行かれました。主の奇跡によって群衆が主の周りに押し寄せ、主はご自分のミニストリーを願い通りに続けることができませんでした。17節から20節。これは預言者イザヤを通して言われたことが成就するためであった。これぞ私の選んだ私のしもべ。私の心の喜ぶ私の愛する者。私は彼の上に私の霊を置き、彼は異邦人に抗議を述べる。 争うこともなく、叫ぶこともせず、王子でその声を聞く者もない。彼は傷んだ足を折ることもなく、くすぶる刀身を消すこともない。公義を勝利に導くまでは。彼は傷んだ足を折ることもなくとありますが、主はそうしていただきたいと願う人には、その代わりにその足に包帯をしてくださいます。くすぶる刀身を消すこともないとありますが、もしその人があくまでも主を拒み続けるなら、くすぶる刀身は急に裁きの火を吹くのですと、マギー博士は述べています。21節。異邦人は彼の名に望みをかける。私たちの時代に一般的な予言の成就だけではなく、異邦人に関する予言が成就に向かって動き出しています。異邦人は救われるべきなのです。ご自分の民がイエス様を拒絶したことによって、異邦人に救いが述べ伝えられました。22節から23節。その時、悪霊に疲れて目も見えず、口も聞けない人が連れて来られた。イエスが彼を癒されたので、その人は物を言い、目も見えるようになった。群衆は皆驚いて言った。この人はダビデの子なのだろうか。イエス様の癒しや悪霊を追い出すなどの奇跡によって、人々は主がダビデの子である、メシアであるという確信を持ちました。24節。これを聞いたパリサイ人は言った。この人は、ただ悪霊どもの頭、ベルゼブルの力で悪霊どもを追い出しているだけだ。これは許されない罪です。25節から27節。イエスは彼らの思いを知ってこう言われた。どんな国でも、うちは揉めして争えばアレスタレ、どんな町でも家でも、うちは揉めして争えば立ち行きません。もしサタンがサタンを追い出していて仲間割れしたのだったら、どうしてその国は立ち行くでしょう。またもし私がベルゼブルによって悪霊どもを追い出しているのなら、あなた方の子らは誰によって追い出すのですか。だからあなた方の子らがあなた方を裁く人となるのです。彼らはイスラエルの民がベルゼブルによって悪霊を追い出しているなどとは口が裂けても言いません。28節。しかし私が神の御霊によって悪霊どもを追い出しているのなら、もう神の国はあなた方のところに来ているのです。キリストはこう言っておられるのです。私はここにいるよ。私の悪霊を追い出す力こそが、私のメシアとしての資格なのだよ。29節から32節。強い人の家に入って家財を奪い取ろうとするなら、まずその人を縛ってしまわないで、どうしてそのようなことができましょうか。そのようにして初めてその家を略奪することもできるのです。私の味方でないものは私に逆らうものであり、私と共に集めないものは散らすものです。だから私はあなた方に言います。人はどんな罪も冒涜も許していただけます。しかし御霊に逆らう冒涜は許されません。また人の子に逆らう言葉を口にするものでも許されます。しかし聖霊に逆らうことを言う者は、誰であってもこの世であろうと次に来る世であろうと許されません。過去に犯された罪で主が今日許してくださらない罪はありません。なぜなら主はすべての罪のために死なれたからです。マルコ3章では主は許されない罪について詳しく述べておられます。その罪は実際に主がこれらの奇跡を 神様の御霊の力で行っておられるのに、これらの奇跡をベルゼブルによって起こしていると言って、御霊の働きをサタンのせいにしたことです。今日この罪を犯すことはできません。なぜなら、この特殊な罪は、イエス様がこの地上におられる時にしか犯せない罪だからです。ですから、許されない罪を犯すことはできません。もちろん、聖霊様を拒否するなら許しはありません。なぜなら、聖霊様が許しをもたらされるからです。それはまるで死にかけている人がいて、医師が治療があると話しているようなものです。その人が治療を拒否して死んだなら、それは病気で死んだのではなく、治療を拒否したから死んだということになります。罪という病気には治療があるのです。聖霊様がその治療を施されます。でも、それに逆らうなら、治療はありません。今日の許されない罪とは、これ以外にはありませんと、マギー博士は述べています。さて、主はこのように言われます。34節。マムシの末たち、お前たち悪い者に、どうして良いことが言えましょう。心に満ちていることを口が話すのです。バプテスマのヨハネも彼らをマムシの末たちと呼びました。35節。良い人は良い蔵から良いものを取り出し、悪い人は悪い蔵から悪いものを取り出すものです。宗教的な指導者たちに対して痛烈な批判をすることによって、彼らと主は決定的に決裂します。36節。私はあなた方にこう言いましょう。人はその口にするあらゆる無駄な言葉について、裁きの日には言い開きをしなければなりません。ここでイエス様が述べておられる無駄な言葉というのは冒涜のことです。37節。あなたが正しいとされるのはあなたの言葉によるのであり、罪に定められるのもあなたの言葉によるのです。あなたは自分の言葉によって罪に定められます。なぜなら、心の内にあることを語っているからです。38節。その時、律法学者、パリサイ人たちのうちのある者がイエスに答えて言った。先生、私たちは、あなたから印を見せていただきたいのです。律法学者とパリサイ人たちは、印によって信じようという気はさらさらありませんでした。ただ主を罠にかけようとしているだけです。39節から40節。しかしイエスは答えて言われた。悪い姦淫の時代は印を求めています。だが、預言者ヨナの印の他には、印は与えられません。ヨナは3日2晩、大魚の腹の中にいましたが、同様に人の子も3日2晩、地の中にいるからです。主は彼らに印を与えることは拒否されました。でも彼らの注意を旧約聖書の2つの出来事へと促されます。最初の出来事は預言者ヨナの記事です。ヨナが魚の中にいた時、死から蘇られたように見えました。神様はヨナを闇と死から光と命に入れられました。ヨナの経験は来たるべきイエス・キリストの埋葬と蘇りを象徴するものでした。41節。ニネベの人々が裁きの時に今の時代の人々と共に立ってこの人々を罪に定めます。なぜならニネベの人々はヨナの説教で悔い改めたからです。 しかし見なさい、ここにヨナよりも勝った者がいるのです。ニネベの人々はヨナが巨大な魚の中から奇跡的に助けられた後、ヨナと彼のメッセージを受け入れ悔い改めました。しかしイスラエルはメシアに直接会ったのに悔い改めず彼を拒否しました。ですから彼らの罪の方がはるかに重いのです。イエス様が引用している二つ目の出来事はソロモンに関することです。42節、南の女王が裁きの時に今の時代の人々と共に立ってこの人々を罪に定めます。なぜなら彼女はソロモンの知恵を聞くために地の果てから来たからです。しかし見なさい、ここにソロモンよりも勝った者がいるのです。イエス様はヨナよりもソロモンよりも優れたお方です。シェバの女王はソロモンの噂を聞いて彼の知恵を聞くために地の果てからやってきました。主イエス・キリストは天から来られたのに、イスラエルの人々は主に立ち返ろうとしませんでした。43節、汚れた霊が人から出て行って水のない地をさまよいながら休み場を探しますが見つかりません。ある人が汚れた霊を持っていて、その汚れた霊がその人から出て行きます。その人は自分が清くなったものと思います。44節、そこで出てきた自分の家に帰ろうと言って帰ってみると家は空いていて、掃除してきちんと片付いていました。言い換えれば、改革は無駄だということです。悪いことをやめることはできますが、そのことであなたがクリスチャンになるのではありませんとマギー博士は述べています。45節、そこで出かけて行って自分よりも悪い他の霊を7つ連れてきて、皆入り込んでそこに住み着くのです。そうなるとその人の後の状態は初めよりもさらに悪くなります。邪悪なこの時代もまたそういうことになるのです。これと同じ状況が現在にもあります。世界で最も難しい人々は救われていない教会員です。なぜなら彼らは自分は大丈夫だと思っているからです。彼らは自己改革をしました。自分の中を空にして吐き清めてきちんと片付けました。彼らは空き家のようなもので、悪霊はそこに引っ越してきさえすればよいのですとマギー博士は述べています。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は安息日の主その2、パリサイ人たちの陰謀、許されない罪、律法学者とパリサイ人、価値のない改革というテーマで、マタイの福音書12章3節から45節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。次回の命の御言葉はマタイの福音書12章46節から50節と13章1節から8節、同じく13章の19節から23節、価値のない改革その2、種まく人のたとえ、そして種まく人のたとえの解釈をお送りいたします。どうぞお楽しみに。なお番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8501 8345、大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、 浜寺聖書教会命の御言葉の係。郵便番号 592-8345、 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回まで、ごきげんよう。